12ページから19ページまで、市政ニュース。138タワーパークからのお知らせです。2つあります。1、138タワーパークオータムフェスタ。ID1021188。期間は11月4日休日まで。催し物です。展望の日記念プレゼント。10月1日火曜日午前9時30分からオリジナルグッズをプレゼントします。先着101人です。ツインアーチ138利用料が必要です。138秋のジャズコンサート11月3日祝日午後0時30分から3時30分まで雨天中止です。スポーツエリア138、11月4日休日午前10時から午後4時まで雨天中止です。ストラックアウトやシュート体験などがあります。一部有料です。ハロウィンフォトスポット10月31日木曜日まで、本物のジャンボカボチャなどを使ったフォトスポットです。コスモス刈り取り体験11月10日日曜日午後2時から4時まで、小雨欠航です。受付は3時40分までです。5万本のコスモスの見ごろは10月上旬から下旬までです。2、138タワーパークイルミネーション内覧会11月14日木曜日午後5時から8時まで、ガイドツアーを午後5時から行います。定員は先着30人です。11月1日金曜日の午前10時から電話で138タワーパークへお申し込みください。オータムフェスタとイルミネーション内覧会のお問い合わせ先は、国営木曽三川公園138タワーパーク 51-7105 です。
138タワーパーク一宮秋の緑化フェアを開催します。
ID1062531、 日時は10月5日土曜日、6日日曜日、午前9時30分から午後4時まで。催し物です。コンテナガーデンコンテスト。投票者には先着順で花苗プレゼントがあります。体験コーナー、竹細工教室、多肉植物寄せ植え教室、木工教室、苔玉教室、ほか。教材費が必要です。苗木プレゼント。確実、午前11時から先着150人、中学生以上の方が対象です。その他、基礎の特産品の販売、野菜苗、花苗の販売、地元の農畜産物の販売、青空フリーマーケット、野外ステージなどがあります。お問い合わせ先は、公園緑地下内、一宮リバーサイドフェスティバル運営協議会事務局です。もしもお考える防災コラム、おうちで避難？避難所といえば、小中学校の体育館をイメージしがちですが、安全な場所であれば、自宅や知人宅などに避難、在宅避難しても大丈夫です。家は避難できる最も身近な場所であり、適切な準備をすれば安全な場所になります。在宅避難するためには、正しい知識と備えが必要です。 例えば水害の時に、自宅の地域がどのような状況になる可能性があるのかを、洪水ハザードマップで確認したり、タンスや食器棚、テレビなどを適切に固定したりすることで、自宅を安全な避難場所にすることができます。もし自宅が避難に適さない場合は、避難所や知人宅、ホテルなどへ避難する必要があります。その際は、避難する場所までのルートを事前に把握しておくことが大切です。突発的な災害に対応できるよう、日頃から準備しておきましょう。危機管理課からでした。
水道料金、下水道使用料を改定します。ID1059165。重要なライフラインである水道・下水道を未来へ引き継ぐために、施設の耐震化を進め、地震に備えます。また、老朽化した施設を適切に更新します。改定日は10月1日、火曜日です。10月1日以前から継続してご利用で、2ヶ月ごとのお支払いの方は、12月以降の検針分から適用します。詳しくはウェブページをご確認ください。お問い合わせ先は経営総務課です。オリナス一宮100周年記念、素敵なトリオコンサート、ID1063394。日時は11月16日土曜日、午後1時30分からと午後3時からです。会場はオリナス一宮、定員は先着各130人、各回のどちらかだけです。参加方法です。10月4日金曜日から観光交流課で整理券を配布します。抽選で記念グッズをプレゼントします。なお、会場周辺には無料駐車場がありません。公共交通機関をご利用ください。お問い合わせ先は観光交流課です。一宮市一婚婚活支援事業 ID1061175 出会いや交流を求める若い世代の方へ交際や結婚のきっかけとなる出会いの場を提供します。対象は県内在住で18歳から39歳までの独身の方です。2つあります。1、謎解き&スイーツパーティー。日時は11月10日日曜日、午後1時30分から4時30分まで。会場はオリナス一宮、本町商店街。定員は男女各20人。抽選です。参加料は900円。申し込みは10月23日水曜日までに電子申請してください。2. クリスマスパーティー。日時は12月7日土曜日、午後6時から9時まで。会場は富塚あざ山寺のヒーリングフォレストカフェです。定員は男女各20人、抽選です。参加料は2500円。11月20日水曜日までに電子申請してください。14ページに一婚婚活事業の申し込み用の二次元コードが掲載されています。お問い合わせ先は青少年課です。元気はつらつ介護予防フェスタを11月7日木曜日に開きます。ID1016023 会場はアイビル7階シビックホール。対象は市内在住在勤の方です。内容です。午前10時から介護予防川柳
入選作品受賞式。午前10時20分から11時20分まで。
講演、たくさん笑って介護予防。介護エンターテイナーが笑顔で元気になる方法をお伝えします。講師は石田達樹さん、介護エンターテイナー。定員は先着150人。10月1日火曜日から電子申請または電話でお申し込みください。午前11時30分から午後3時まで。体験ブース、健康度チェック、脳トレゲーム、ハンドケア、ほか、よろず相談コーナーがあります。午後1時から2時30分まで、ウルフドッグス名古屋による体操があります。参加者には先着で記念品をプレゼントします。お問い合わせ先は、高年福祉課 28-9151 です。高校などの修学費を助成します。ID10157199。
対象は10月1日現在、生徒が助成対象の高等学校等に在学し、助成要件に該当する市内在住の保護者の方です。
ただし、生徒が一宮、木又、大島奨学基金奨学金を受給している場合を除きます。申請は11月30日土曜日までに電子申請または申請書などを郵送してください。申請書はウェブサイトからダウンロードできます。なお、申請は毎年必要です。助成要件など詳しいことは教育部総務課にお尋ねください。街中を考えるシンポジウムを開きます。テーマは、人の流れを街中に生み出すためにです。日時は11月5日火曜日、午後5時30分から7時30分まで。場所は本町商店街、オリナス一宮前です。自分たちが暮らしたい、活力のある街にするため、シンポジウムを開催します。若い世代や子育て世代の方も、ぜひご参加ください。ディスカッションでは、本町チャレンジの取り組みを紹介し、街中エリアを歩きやすく、暮らしやすくするためのアイデアや仕組みを議論します。街中アイデアディスカッション。進行は、名畑めぐみさん。錦二丁目エリアマネジメント代表取締役。定員は100人です。申し込み方法など詳しくは、ID10633386 をご確認ください。お問い合わせ先は、都市計画課。共催は、一宮町中未来会議です。人権啓発講演会を開きます。ID10633388。演題は、混迷の時代を生きる命の重さ。日時は12月7日土曜日、午後1時30分から3時まで。1時会場です。会場は、美祭新金ホール、木曽川文化会館。講師はジャーナリストの江川翔子さんです。定員は250人。抽選です。手話通訳があります。申し込みは11月4日休日までに16ページに掲載の二次元コードから電子申請してください。お問い合わせ先は市民課です。
2025年度に入学する学校を隣接校から選択できます。ID10001 対象は2025年4月に私立小中学校に入学する新1年生です。小学新1年生の保護者の方へ。 10月に各小学校で行う就学時健康診断の時に実施要項を配布し説明します。中学新1年生の保護者の方へ、各小学校で開催する説明会で実施要項を配布し説明します。選択できる学校、決定方法など詳しくは実施要項をご確認ください。お問い合わせ先は教育部総務課です。本庁舎、木曽川庁舎の学習室をご利用ください。ID10175711。日時は10月5日から14日までの土曜日、日曜日、祝日、午前9時から午後5時まで。対象は、市内在住、在学の中学生、高校生です。学生証などを持参してください。お問い合わせ先は、青少年課です。青少年に良い本を、ID10160911。10月1日から31日まで、青少年に良い本を勧める市民運動を行い、読書感想文、感想画を募集します。推薦図書16冊から図書を選び作成してください。応募方法など詳しくは、県青少年育成県民会議ウェブサイトをご確認ください。お問い合わせ先は、青少年課です。本町チャレンジを実施します。ID10633811。町と人の暮らしをより豊かにする歩行者利便増進道路、通称歩行道、制度の導入に向けて取り組みを始めます。期間中は本町商店街の店舗が道路上にオープンカフェやベンチなどを設置します。実施期間は10月1日火曜日から2025年1月31日金曜日まで、午前11時から午後8時までです。場所は本町商店街です。お問い合わせ先は都市計画課です。ウェブ講座振替受付サービスを開始します。ID10635766。 10月2日水曜日から市税や各種料金などの口座振替がウェブ上で申し込みできるようになります。詳しくはウェブページをご確認ください。お問い合わせ先は納税課です。移動式赤ちゃんの駅をイベント主催団体に貸し出します。ID10245577。 利用希望日の3ヶ月前から14日前までに電子申請または申し込み書を電子メール郵送でお申し込みください。申し込み書、貸し出し条件など詳しくはウェブページをご確認ください。お問い合わせ先は、子育て支援課です。手話通訳者、要約筆記者を派遣します。ID10010711。対象は、市内在住の聴覚に障害のある方、ほか。派遣は、原則県内、無料です。利用日の7日前までに申請書をファクスで送信してください。ファクス番号は 73-9124 です。申請書はウェブページでダウンロードできるほか、本庁舎障害福祉課、微細庁舎窓口課、 木曽川庁舎総務窓口課でも配布します。お問い合わせ先は、障害福祉課です。年金を受給している方へ、私県民税の公的年金からの特別徴収について、ID100861、公的年金からの特別徴収は、4月1日現在で65歳以上の年金受給者を対象に、年金支払い時に私県民税を公的年金から転引きする制度です。ただし、次の方は対象となりません。公的年金から転引きされる税額が、老齢基礎年金等の年額を超える、介護保険料が老齢基礎年金等から転引きされていない、給与や配当など公的年金以外の所得にかかる私県民税は、給与からの特別徴収や納付書または口座振替など普通徴収で納めることになります。お問い合わせ先は市民税課です。
認可外保育施設設置届を提出してください。ID100857。認可外保育施設を市内に開設した場合、事業を開始した日から1ヶ月以内に認可外保育施設設置届の提出が必要です。届出が必要な認可外保育施設の基準など、詳しくはウェブページをご確認ください。開設を具体的に予定している方は、事前にご相談ください。お問い合わせ先は、保育施設監査室、85-7003 です。市政アンケートの結果を公表しました。ID10633311。市民の皆さんに、市政に関するアンケートを行いました。調査結果など詳しくは、ウェブページまたは各庁舎の資料コーナーで公開しています。お問い合わせ先は広報課です。アイビルのコインロッカーの設置業者を募集します。ID10633374。申し込み書はダウンロードできます。お問い合わせ先は指定管理課です。自動販売機の設置業者を募集します。ID10633369。申し込み書はダウンロードできます。設置場所は、アイプラザ一宮、地域文化広場、木曽川文化会館、美祭市民会館です。お問い合わせ先は指定管理課です。認知症対応型共同生活介護グループホーム事業者を募集します。ID10620067。応募書類はダウンロードできます。お問い合わせ先は介護保険課です。国民年金保険料の控除証明書を送付します。ID10008300。年末調整や確定申告などで国民年金保険料を社会保険料控除として申告する場合、納付額を証明する書類が必要です。日本年金機構では国民年金保険料の納付額を証明する控除証明書のはがきを10月下旬から11月上旬までに送付します。10月以降に保険料を納付し始めた方には2025年2月上旬に送付します。詳しくは、一宮年金事務所 45-1418 へお尋ねください。保険年金課からでした。一宮市戦没者追悼式を行います。ID10209038。日時は10月19日土曜日午後2時から。会場は、美祭新金ホール、木曽川文化会館です。内容は、県下、小中学生による平和を考える作文の表彰、朗読、展示、 戦中戦後の一宮、原爆被災時の写真パネルの展示です。手話通訳があります。お問い合わせ先は福祉総務課です。市民意見提出制度です。市民の皆さんから意見を募集し、寄せられた意見を参考にして最終案を決定するとともに、寄せられた意見への市の考え方を公表しました。一宮市青年貢献制度利用促進計画を策定しました。ID 1062392。青年貢献制度の普及のための施策を取りまとめた計画です。素案への意見を募集したところ、15件の意見がありました。計画は10月1日火曜日から市ウェブサイト、各庁舎の資料コーナーで公開します。お問い合わせ先は福祉総務課です。園の焼き、近所迷惑になっていませんか？ID 1017251。ゴミや草などを屋外で燃やすことによる煙、すす、匂いなどの苦情が増えています。野焼きは廃棄物の処理及び清掃に関する法律で一部を除き禁止されています。可燃ゴミとして集積場所に出すか、環境センターへ持ち込むなど適正に処理しましょう。環境保全課からでした。尾張都市計画生産緑地地区変更案の縦覧ができます。ID 1062940。生産緑地地区内での行為の制限の解除などによる変更案を縦覧できます。縦覧期間は10月1日火曜日から15日火曜日まで。市民・利害関係者は市へ意見書を提出できます。土曜日、日曜日、祝日を除きます。お問い合わせ先は農業振興課です。弁護士による多重債務者無料相談会を行います。ID 1021148。日時は10月17日木曜日、午前9時30分から午後3時35分まで。会場は本庁舎観光交流課、対象は市内在住の方、定員は先着6人、1人45分です。お問い合わせ先は観光交流課です。事業承継個別相談会を行います。ID 1050753。日時は10月17日木曜日、午前10時からと11時30分から。対象は市内で事業を営む事業者と引き継ぐ事業者です。内容は事業承継、M&A、経営者保証解除に関する相談。定員は先着各一組です。お問い合わせ先は産業振興課です。市民病院だより。放置は危険。早めの二次検診を。早期発見、治療のために。二次検診とは、職場などの定期的な健康診断で、何らかの異常がある、要経過観察、要精密検査と診断された方が受ける検診です。異常があると診断を受けると、不安に感じる方も多いのではないでしょうか。この時点では、必ず重大な疾病がある深刻な状態ということではなく、疾病の予防と早期発見のために二次検診を行います。検診の結果、数値などの異常が一時的なもので、すでに治っているケースもあります。しかし、検診を受けずに小さな異常を放置すると、大きな疾病に発展してしまう可能性もあります。特に、がんをはじめとする多くの疾病は、早期発見、治療が重要です。検診を受けることで、より詳細な状態を早期に把握でき、適切な治療法を選択することができます。市民病院では、患者さんの負担を軽減するため、最新の検査機器を導入し、検診を行っています。健康診断から半年以内であれば、選定療養費も不要です。 異常があると診断を受けたら、早めに二次検診を受けましょう。19ページに市民病院ウェブサイトの二次元コードが掲載されています。市民病院管理課からでした。これで市政ニュースを終わります。